経済性管理。 2-1 事業企画括弧1生産の 4M。 生産とは、素材などの低い価値の材を投入して、人が機械などを適切な方法で使用し、付加価値を向上させる活動である。このような活動において必要となるのが生産の 4M、マン、マシーン、マテリアル、メソッドである。事業においては、これらを適切に組み合わせて、需要に適合した QCD、クオリティ、コスト、デリバリー、納期の実現を目標に企画することが重要である。括弧2、PDCA サイクル。PDCA サイクルとは、業務などを進める際の基本的な考え方、プラン、ドゥ、チェック、アクトを簡潔に表現したものである。右図の4つの段階から構成され、PDCA サイクルを回しながら活動内容をより向上させることをスパイラルアップと呼ぶ。括弧3、重要目標達成指標、KGI、重要業績評価指標、KPI、重要成功要因、KSF。重要目標達成指標、KGI、キーゴールインジケーターは、経営戦略を達成する上で何をゴールとするのかを定める指標である。KGI は、売上を伸ばす、ではなく、半期で売上1000万円達成、というように、達成できたか否かを、客観的に判断できる具体的な数値を伴うものとして、設定する必要がある。重要業績評価指標、KPI、キーパフォーマンスインジケーターは、KGI 達成までの各プロセスの達成度を測るもので、ゴールまでの中間指標のことを指し、1ヶ月で売上200万円達成というように KGI 達成に必要な施策を最終目標から逆算して設定する。重要成功要因、KSF、キーサクセスファクターは、トヨタの JIT 生産方式のように事業の成功に関し重要となる要因のことである。KSF は、SWOT 分析などで他社や業界の動向や自組織の現状など複数の要因から割り出される。KPI は KSF を定量的に管理する指標である。括弧4、Feasibility Study。企業などでは、市場のニーズや新規の技術やサービスなどのシーズ、種に基づいたアイデアを具体化するための事業企画を行う。この時、事業として成り立つかどうかを判断する情報の収集、分析や実行可能性を評価する活動をフィージビリティスタディと呼ぶ。実施する調査内容を以下に示す。事業内容の具体化。市場調査と需要予測。予備的な設計、施策。事業の収支予測と資金調達。1、需要予測。A、移動平均法。移動平均法は、過去のある時点での売上を対象に、少しずつ移動しながら平均を取って将来を予測する手法で、過去の売上実績を平均して需要の予測を行う。例えば、過去3ヶ月で移動平均を取る場合、当月、第 N 期、の売上予測をそこから見て過去3ヶ月の平均で求め、来月をそこから見て過去3ヶ月の平均で求めることを指す。右の例は、移動平均の対象期間を3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月と変化させて、それぞれの結果を比較できるようにしている。B、指数平滑法。指数平滑法は、過去の予測値と実績値を割り出し、重み付けをした上で、需要を予測する手法である。今回の出来事が直前の出来事に強く影響される場合など、短期の予測に適しており、在庫管理などで、定期発注方式における発注量予測によく用いられる。また、ビジネスや財務上の時系列予測、株価変動分析などでも使用される。右の例は、平滑化指数を 0.2、0.4、0.6、と変化させて、それぞれの結果を比較できるようにしている。C、回帰分析法。回帰分析法は、売上高と営業時間など、関連があると思われる複数のパラメーター、変数の関係性を調べる統計的な手法である。相関分析が変数間の関係の有無や濃さを表すのに対し、回帰分析は一つの変数、従属変数を他の変数、独立変数で予測、説明するもので、 結果に対する原因を推測する手法として利用される。気温とアイスクリームの売り上げの関連性を調べるのが相関分析であり、気温からアイスクリームの売り上げを予測するモデルを作るのが回帰分析である。単回帰分析。単回帰分析では、目的変数、アイスクリームの売り上げなど、Y に対して一つの説明変数、気温、メニュー、混雑度など目的変数に影響を与えている項目、X。がどのように影響を与えているのかを表現する y イコール ax プラス b、a と b は定数という回帰式を導く。重回帰分析。重回帰分析とは、一つの目的変数 y に対し、複数の説明変数 xn、n1、2、3を用いて関係性を検討する手法で、y イコール ax1 プラス bx2 プラス cx3 プラス dxn プラス eといった回帰式で表現される。括弧5、事業投資計画。事業投資とは、企業などが生産、販売活動などの企業活動を行うために、工場や店舗などの有形固定資産、もしくは営業権や特許権などの無形固定資産を取得することである。また、研究開発投資やソフトウェア構築などの情報技術投資なども、これに該当する。企業が投資を行うのは、機械などの現存資産の老朽化に伴う取り替えの場合と、新工場などの建設に伴う場合の2種類がある。いずれの場合も、計画的な事業投資がなければ、企業の継続的発展はない。投資計画と同様、資金回収も重要であり、投資回収計画のない、課題、ずさんな投資は、経営の失敗リスクを飛躍的に高める。よって、投資及び回収の予測を行い、利益が計画通り推移しているか否かを適宜モニタリングする必要がある。括弧6、事業投資評価。丸1、賞味現在価値法、NPV 法。回収期間法は、キャッシュフローの時間的価値を考慮していないが、賞味現在価値法はこれを補った手法で、賞味現在価値、NPV、ネットプレゼントバリューがプラスであれば投資を行うという評価法で、投資の意思決定における代表的な方法である。投資が長期にわたる場合、将来の価値を考慮する必要がある。この時将来の価値を現在の価値に引き直す計算を割引計算と言い、現在価値に割引する際のレートを割引率という。なお、現在価値とは、将来獲得するお金の現時点における価値のことで、以下の式で表現される。現在価値、イコール、N 年後の価値、割ることの、括弧、1、プラス、割引率、括弧、の N 年後、上。丸2、DCF 法。DCF、ディスカウンテッド、キャッシュ、フロー、法、とは、企業価値評価法の一つで、会社が将来生み出す価値をフリーキャッシュフローをベースに割り引いて現在価値に換算する方法である。将来の期待を反映する評価方法として合理的であり、大企業の M&A でよく用いられる。丸3、回収期間法。回収期間法とは、投資金額を回収する年数で投資評価する手法で、実務で最も多く導入されている。資金繰りを融資によって調達する場合に、返済期間を適切に設定するのに役立つ。回収期間、イコール、括弧、投資額、プラス、増加運転資金、括弧、割ることの、キャッシュフロー増加額。丸4、内部収益率法。内部収益率法とは、投資の収益率を計算して投資判断する手法で、計算された内部収益率とハードルレート、投資に要求される最低限の収益率を比較して、内部収益率、大なり、ハードルレートになる場合は投資を実行して、逆の場合は投資を行わないものである。ハードルレートとしては資本コストを用いる。内部収益率は NPV 法で NPV イコール0となる割引率と等しくなる。NPV イコール0とは、投資額とリターン、将来キャッシュフローの現在価値が等しいことを意味する。括弧7、事業評価、政策評価。政策の評価は、客観的かつ公平でなければならない。そのためには、 各施策の目的を明確にし、成果を捉える指標と目標値を数値で設定し、過去の数値などと比較して適正に評価することが必要である。そのような活動の指標化にあたっては、事業活動や行政活動を下記の指標に分類する。インプット指標、活動の投入を表す指標。アウトプット指標、活動の結果を表す指標。アウトカム指標、行政活動の成果を表す指標、活動の結果によってアウトプットの結果として市民が受ける効果を示す指標。政策評価において、新規に政策を企画立案する際、必要性などをチェックする評価を事前評価と呼ぶ。逆に、既存の予算や法律などの政策を改善する評価は事後評価と呼ばれる。欧米諸国で実施されている政策評価の基本的な方式である業績測定は、アウトカムに着目した目標を設定し、定期的にその達成度合いを測定するもので、事後評価の代表的な手法である。これに対し、事前評価としては、費用効果分析などが実施されている。1. 費用効果分析。費用効果分析は、政策の効果を発揮するためにどの程度の費用が社会的に費やされたかを表現するもので、金銭価値以外の環境に与える影響や災害発生件数などといった指標も含めた多面的な評価を実施して、事業の必要性を確認するものである。ただし、複数の効果を有する規制に対しては、判断基準を提供することが困難である。2. 費用便益分析。費用便益分析とは、政策の実施効果を金銭価値に置き換えて費用との関係を評価するものである。この時、費用より大きな便益が得られれば、その政策に経済的な意義があることになる。具体的には、ある年次を基準年とし、政策を実行する場合、実行しない場合について、一定期間の便益額や費用額を割引率を用いて現在価値として算定し、政策実施に伴う費用の増分と便益の増分を比較することにより、評価を行う。ただし、金銭評価が難しい要素がある場合の評価は困難である。3. 費用効用分析。費用効果分析の一種に費用効用分析がある。これは、様々な効果がどの程度の社会的便益を与えるものかを、効用として定量化し、一つの基準に還元して評価する方法である。例えば、交通事故による死傷者数の削減という政策について、死亡者と負傷者という二つの効果の各々について支払い意思額、WTP、などの一つの基準に還元する方法などといったことである。8. リスク評価。リスク評価とは、リスクアセスメントを構成する3つのプロセスの一つであり、残りの2つはリスク特定、リスクの洗い出し、リスク分析、リスクの大きさの算定である。リスク評価の狙いは、その前工程にあたるリスク分析によって得られた発生可能性や影響度の大きさなどのデータをもとに、どのリスクにより優先的に対応すべきかの判断材料を提供することにある。9.ESG、環境評価。環境問題が深刻になってきたのは、長年にわたり環境を価値のつかない価値物として社会経済システムの外側に置いてきたことにある。こうした背景のある環境問題の解決には、次の3つの方法がある。財やサービスの環境負荷を購入者に示して、それに対する個人の先行を捉える方法。消費者、企業などによる環境利用に対して税金や課徴金をかける方法。0. 産業廃棄物税、太陽光発電システム導入時の補助金交付、排出権取引。仮想評価法。CVM、トラベルコスト法、ヘドニック価格法などによって環境を貨幣評価する方法。ESG とは、環境、エンバイロメント、社会、ソーシャル、ガバナンスの英語の頭文字を合わせた言葉で、企業が長期的に成長するために経営において必要とされる3つの観点である。人類が様々な課題に直面している中、2006年の PRI、責任投資原則、発足を機に ESG や ESG 投資へ社会の注目が集まった。10. ライフサイクルマネジメント。 製品のライフサイクルマネジメントとは、製品、サービスの製造、開発から販売、保守、廃棄までのライフサイクルに関わる情報、コストの包括的管理を指す考え方で、設計、開発、生産の効率化、品質向上、コストの削減などといったメリットが見込める。近年は商品ライフサイクルの短命化や多品種少量生産の需要が高まっており、より短いサイクルで経済活動を行うために欠かせないマネジメント手法である。（11）サプライチェーンマネジメント SCM。 サプライチェーンマネジメントとは、原材料の調達から生産、流通、販売まで情報ネットワークを利用して一括管理し、さらにその情報を生産計画などに活用することによって、より効率的な企業活動を支援するシステムである。この SCM では、コンピューターを利用してリアルタイムの情報をもとに需要予測を行って生産を調整することによって在庫やコストの削減が可能となる。また、複数の企業が協力して一つの情報システムを管理運用するという点で画期的なものである。このような SCM では、顧客満足を最大化するように数学的モデルを組み上げ、それをオペレーションズリサーチによってコンピューターで解析して最適な計画を立てる。この考え方の基本となるのが制約条件の理論、TOC である。これは、ボトルネックとなっている工程の能力を最大限活かすように他の工程を制御するというものである。ここでは、まずボトルネックとなる工程を発見し、この工程の能力をフルに発揮させるために、それより後の工程ではプッシュ型生産方式で生産活動を行い、それより前の工程ではプル型生産方式で生産を行うというものである。（12）事業継続計画、事業継続マネジメント。事業継続計画、BCP、ビジネスコンティニュイティプランとは、企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限に留めつつ、中核事業の継続や早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のことである。事業継続マネジメント、BCM、ビジネスコンティニュイティマネジメントとは、企業がビジネスを行う際の事業継続計画の策定からその導入、運用、見直しという継続的改善を含む包括的、統合的な事業継続のためのマネジメントのことである。BCP が事業継続の計画自体を指すのに対し、BCM は BCP を活用していかに企業内に浸透させていくか、戦略的に活用していくかというマネジメント全般を指す。（13）設計管理。（1）信頼性設計と保全性設計。信頼性設計とは、製品のライフサイクルを通じて、故障の発生を抑え、所定の性能を維持するために配慮して設計することを言う。ただし、この信頼性設計では、単に故障しないことを保証するだけでは不十分で、故障や異常をいち早く検出、診断して、修復する保全性が重要であり、そのような設計を特に保全性設計と呼んでいる。製品は、故障しない信頼性と修復容易な保全性とを同時に備えて初めてバランスの取れた設計となる。（2）コンカレントエンジニアリング。コンカレントエンジニアリングとは、製品の開発プロセスを構成する複数の工程を同時並行で進め、各部門間で情報共有や共同作業を行って、開発期間の短縮やコストの削減を図る手法である。特に製造業で用いられており、設計、試作、生産等の各工程を担当する部門が情報を共有し、前工程の完了を待たずに並列に業務を進めることを意味する。また、後工程の持つ知見を前工程にフィードバックし、全体最適や全体を通じたコストの削減を目指す。（3）デザインイン、デザインレビュー。デザインインとは、顧客製品の仕様が固まる前の設計段階から自社製品の採用を促進する営業活動のことである。仕様が固まった段階で競合他社と競争すると価格競争に陥りがちであるため、顧客の購買プロセスの上流に対して積極的に技術提案を行って、 自社製品を組み込んでしまうことが狙いである。デザインレビューとは、企画、基本設計、試作、詳細設計、試作、といった設計の各プロセスで、ポイントごとに企画、開発、設計、購買などの関係者が一堂に集合し、満たすべき項目を各々の観点から評価し、基準を超えていることを確認してから次のステップに進む方法であり、後工程からの手戻りを防止する。丸4、フロントローディング。フロントローディングは、フロント、イコール、前に、ローディング、イコール、負荷をかけるという意味で、初期工程のうちに後工程で発生しそうな問題の改善に前倒しで取り組み、品質向上や工期短縮を図ることである。ここでは主に CAD などの3次元ソフトが使われるが、製造現場と企画との製品に対する認識ギャップを埋めることができる一方、初期段階で何度も見直しするため、設計者に大きな負担がかかる。14. 施工計画。建造物やプラントなどの建設、道路や河川事業などの土木工事といったプロジェクトでは、事業計画として施工計画、工事計画が策定される。一般的な計画内容を以下に列挙する。1. 仮設計画。現場事務所、作業員詰所、資材置き場、作業場など、仮建設物の適正な配置計画や仮設建物全般の電気、電話、通信、給排水などの施設計画及び現場内で使用する足場組み立てや撤去解体、及び機器資材搬入運搬設備の計画などを行う。2. 工程計画。部品や原材料から製品を生産する過程を工程表として具体化する。工事の場合、工事の現場責任者などが計画通りに施工されているかを管理するものである。この全体の着手や完成、工事種別ごとのスケジュールなどをまとめたものを工程表と呼び、必要に応じてさらに細かい部分工事工程表や月間・週間工程表を作る。3. 予算計画。工事を進めるにあたり実際に生じるコストを算出するために、各種機器類、各種資材、機材、労務費、運搬費などの費用を算出し、これに現場経費などを計上して予算計画を策定する。4. 安全衛生計画。工事現場は労働災害も発生しやすいため、これらを予防し、作業員の健康維持を図るために、安全衛生管理基本方針、安全目標などを設定し、作業員を対象に安全衛生管理教育の徹底を図る。5. 広報計画。工事プロジェクトでは、用途、規模、周囲の環境、工期などの条件により、採用する広報も異なり、条件に合う最善の広報を採用する必要がある。広報計画では、そのために様々な広報が事前検討され、採用する広報が決定される。15 PFI。PFI、プライベートファイナンスイニシアチブとは、公共施設などの建設、維持管理、運営などを民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手法である。PFI 事業の実施により、国や地方公共団体の事業コストを削減するだけではなく、より質の高い公共サービスの提供を目指すことができ、ひいては民間の事業機会を創出することを通じて経済の活性化に資することにもつながる。16. プロジェクトマネジメント。プロジェクトマネジメントは、プロジェクトの明確な目標を有限期間、有限資源で達成する活動ということになる。これについて、米国プロジェクトマネジメント協会から、プロジェクトマネジメントの事実上の国際標準である、PMBOK というガイドブックが出されている。PMBOK、プロジェクトマネジメントボディオブノーレッジとは、プロジェクトマネジメントに関するノウハウや手法を体系立ててまとめたもので、内容は4年に1度程度のペースで改定されている。PMBOK は、プロジェクト管理に関する知識を縦10段の知識エリア、横5段のプロセス、奥行き3段のパートという構造で、それぞれのボックスの中にプロジェクト管理に関する知識、ノウハウが入っている。